声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、館林市立図書館、または館林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、館林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話 0276-75-7111 です。館林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく 0276-75-7111 です。
広報館林2025年6月第1330号です。災害時の避難を考えよう。近年、全国各地で自然災害が猛威を振るい、尊い人命が奪われるなど、甚大な被害が多数発生しています。自然災害の発生を防ぐことはできませんが、私たちの日頃の備えによって、その被害を減らすことは可能です。6月から10月は出水期であり、梅雨や台風により、河川が増水しやすくなります。自然災害から命を守るため、ハザードブックを参考に、身近な災害についてイメージしましょう。写真があります。写真は令和元年東日本台風時の渡良瀬川です。川幅は大きく広がり、まるで湖のようです。大木の枝葉のみが顔を出し、川面の波の動きから風で大きく揺れている様子が見て取れます。これにもハザードブックと水害時の浸水想定区域を表した地域の地図が載っています。避難行動は人それぞれ。市からの避難情報は広い範囲に一斉に出されるため、一人一人の状況に即したものではありません。家庭の状況や住んでいる場所に応じて、避難のタイミングや避難先は人それぞれです。普段からハザードブックを確認し、あなたや家族の命を守る行動について考え、いざという時の適切な避難に備えましょう。防災情報の入手。災害発生時に迅速に対応ができるかどうかは、事前の情報収集や準備にかかっています。日頃から様々な手段で情報収集できるよう準備しておきましょう。登録はお済みですか？市公式 LINE の二次元コードが載っています。ハザードブックなど防災に関する情報を得ることができます。そして防災・防犯情報などをすぐにお届け、アットインフォカナル。Android 用の二次元コードと iOS 用の二次元コード。メール登録用の空メールを送信する二次元コードとアットインフォカナルのアプリが載っています。難を避けるためにできること。避難所に行くことだけが避難ではありません。日頃から避難場所や備蓄品などの確認をしておき、災害時にどう行動するか決めておきましょう。4つ目は、もしもの時に備えましょう。4件あります。1件目は、自宅でできる避難行動。ハザードブックで次の3つの条件を確認しましょう。1、自宅が洪水などから倒壊する恐れのある区域の外側にある。2、居室が浸水する深さよりも高いところにある。3、水や食料などの備えが十分にある。2件目、安全な親戚、 知人宅への避難、災害時に避難することを相談しておきましょう。3件目、安全なホテル、旅館への避難。宿泊料が必要です。事前に予約、確認しましょう。4件目、市が指定した避難所への避難。事前に避難場所を確認し、避難時は非常持ち出し品を持参しましょう。問い合わせは安全安心課、電話 47-5114 です。次は暑さに負けない熱中症対策。近年気候変動の影響で猛暑日が増加しており、熱中症のリスクが高まっています。熱中症の対策を行い、暑い夏を乗り切りましょう。熱中症に関する2つのキーワードを覚えよう。1つ目は、熱中症を予防するためには、HEAT、H はヘルスケア、適度な運動、食事、日頃の健康チェック。E はエンバイロメント、涼しい生活環境の整備、周囲の人たちと積極的な交流、緊急時に早期発見。A はアラート、熱中症警戒アラート、天気予報などをチェック。T はトリートメント、持病の管理、治療です。2つ目は、熱中症になってしまったら、FIRE、FIRE。F はフルイド、適切な水分、塩分補給。I はアイシング、涼しい場所に避難して体を冷やす。R はレスト、安静にする。E はエマージェンシー、119番。救急搬送。次は涼しいところに集まろう。クールシェア。家庭の冷房を止めて街へ出るだけでエネルギー消費を減らせます。今年の夏もクールシェア。2件あります。1件目、アゼリアモールでキャンペーン実施中。6月1日日曜日から8月31日日曜日にプレミアムお買い物券の販売や、アゼリアモールにて配布中のクールシェアパスの提示で特別サービスが受けられます。2件目、クールシェアスポットを募集中。現在のクールシェアスポットの場所など、詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードが載っています。熱中症予防啓発セミナー。時6月28日土曜日午後1時から2時、午後0時30分会場です。ところ、松本清横アゼリアホール。定員先着順で130人。内容は2つあります。テレビ朝日スーパー J チャンネル気象キャスター今村涼子さんによる講演。今年の夏の天候と熱中症予防のポイント。2つ目は大塚製薬株式会社社員による熱中症対策情報です。参加費は無料。申し込みは当日午前11時からアゼリアホール前で整理券を配布。参加者には暑さ対策グッズなどをプレゼント。次は指定暑熱避難施設クーリングシェルターをご利用ください。熱中症特別警戒アラート。広域的に過去に例がない危険な暑さとなり、健康に重大な被害が生じる恐れがある場合に出される情報。県内すべての暑さ指数、情報提供地点における翌日の日、最高暑さ指数 WBGT が35に達する場合などに発表されます。この熱中症特別警戒アラートが発表されたときに危険な暑さから避難するための施設を指定しました。発表時は外出を控えることが大切ですが、涼しい環境で過ごすことが難しい場合はクーリングシェルターをご利用ください。指定場所はホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは地球環境課、電話 47-5124。
令和6年度下半期予算執行状況。市条例に基づき、令和7年3月31日現在、令和6年度下半期の歳入歳出状況などをお知らせします。予算を整理する4月1日から5月31日、出納整理期間の歳入歳出を含んでいないため、決算額とは異なります。令和6年度決算状況は、決算が議会に認定された後、広報立林で公表します。一般会計。一般会計の予算減額は、当初予算に補正予算と前年度からの繰越分を加え、345億8876万円です。まず、歳入です。収入済額322億9506万円。予算減額345億8876万円から収入割合は 93.4% です。各項目の収入済額と予算減額、収入割合が棒グラフになっているのでお伝えします。市税、収入済額121億5303万円、予算減額114億8384万円、収入割合 105.8%、国庫支出金56億6740万円、63億319万円、89.9%。地方交付税39億3423万円、38億4730万円、102.3%。繰入れ金25億1832万円、27億428万円、93.1%。地方消費税交付金20億453万円、19億2000万円、104.4%。県支出金16億3027万円、23億9108万円、68.2%。その他、43億8728万円、59億3907万円、73.9%。次に、歳出。支出済額、293億5385万円。予算減額345億8876万円から支出割合は 84.9% です。各項目の支出済額と予算減額、支出割合が棒グラフになっているのでお伝えします。民生費、支出済額109億4157万円、予算減額130億276万円、支出割合 84.1%。 衛生費37億6442万円、42億1839万円、89.2%。 教育費34億6726万円、41億5370万円、83.5%。 総務費33億4094万円、39億4732万円、 84.6%。土木費26億1975万円、35億757万円、74.7%。交際費22億1365万円、22億1994万円、99.7%。その他、30億626万円、35億3908万円、84.9%。一般会計でした。次に、下水道事業会計。区分、予算減額、収入支出済額が表になっています。区分、収益的収支、収入、予算減額、15億5791万円、収入済額、15億7836万円、収益的収支、支出、15億2513万円、支出済額、13億9595万円、資本的収支、収入、7億7517万円、5億8879万円、資本的収支、支出、13億2709万円、11億1732万円。資本的収支の差額は、補填財源を充当。続いて、特別会計。こちらも表になっています。国民健康保険、予算減額、80億6862万円、収入済額、68億3615万円、支出済額、67億5684万円、介護保険、70億1565万円、65億2008万円、61億6810万円。後期高齢者医療、12億8524万円、12億6434万円、11億4416万円。合計、予算減額の合計、163億6951万円、収入済み額の合計、146億2057万円、支出済み額の合計、140億6910万円。私債、借入金の現在高。一般会計、248億9736万円。うち、土木債、53億3672万円。教育債、43億6443万円。第三セクター等改革推進債、16億2720万円。臨時財政対策債、115億1708万円。その他、20億5193万円。下水道事業会計、57億7203万円。私有財産の状況、現金、34億9143万円。 有価証券335万円、出資金1億2398万円、基金70億321万円、土地197万69平方メートル、建物25万6842平方メートル、山林15万2293平方メートル。一人当たりの税負担16万9975円。これは市税調停額124億6513万円を令和7年3月31日の人口で割ったもの。問い合わせは財政課、電話 47-5105、または下水道課、電話 47-5159 まで。市税を有効に活用するため、税金は納期内に。まず、納付の方法、2つあります。1、口座振替。便利。一度申し込みをすれば、翌年度以降も継続されます。窓口へ納めに行く手間が省けます。確実。納め忘れがなくなります。申し込み。預金通帳と通帳届出印を持参の上、市内金融機関、または納税課へ。受付日の翌月末の納期から口座振替されます。振替日は納期限の1回です。前日までに口座の残高を確認してください。2、納付書による納付。金融機関、全国のコンビニエンスストア、納税課で納付ができるほか、L マークのある納付書では、地方税お支払いサイトから納付できます。また、LQR が印字されている場合は、スマートフォン決済アプリやクレジットカードによる納付ができます。PayPay 請求書払いでのバーコード読み取りによる納付もできます。詳しくは、ホームページをご覧ください。市ホームページの納期と納付方法、アプリでの納付についてと、地方税お支払いサイトの二次元コードが載っています。次に、納期限を過ぎると、納期限を過ぎた場合の流れが表になっています。納期限から20日経過後に、督促状が発送されます。さらに10日経過後に、滞納処分の対象となります。納税相談、自主納付や財産差し押さえにより、完納します。延滞金の計算です。1ヶ月経過までの延滞金は、未納税額×年率 2.4%、かける、かっこ、延滞日数割る、365、かっこ閉じです。2ヶ月以降から、完納までの延滞金は、未納税額かける、年率 8.7%、かける、かっこ、延滞日数割る、365、かっこ閉じです。延滞金。市税を納期限までに納付しない場合は、本来納めるべき税額のほかに、法律に定める延滞金がかかります。延滞金は、分割納付中の方や、新たに分割納付を希望する方、口座振替を利用中で、納期限に振替のできなかった方にもかかります。滞納処分。納期限までに完納していない方には、 法律に基づく督促状を送付し、その後も滞納が継続している方には、文書、電話などの催告を行います。それでも納付されない場合は、市税の確保と、納期限内に納付された方との公平性を保つため、法律に基づき、財産調査を行い、差し押さえなどの滞納処分を行います。差し押さえ執行件数が表になっています。種類、令和6年度の順でお伝えします。不動産、土地建物、20。債権の、給与、生命保険、預貯金など、395。債権の所得税還付金、54。合計、469。購買執行件数も表になっています。種類、令和6年度、合同購買、令和6年度、インターネット購買の順でお伝えします。他、5、0、畑、3、0、雑種地、0、0、宅地、0、0、土地付き建物、0、0、執行件数計、8、0、売却実績、1、0。納付が困難な時はご相談ください。災害、盗難、失業、病気などにより、生活が困難となった方は、申請により、原則1年に限り、納税が猶予され、分割納付できる場合があります。夜間納税相談や、ファイナンシャルプランナーによる相談も、ぜひご活用ください。お金の専門家、ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談。7月14日、8月18日、9月8日、10月20日、11月10日、12月8日、1月19日、2月9日、3月9日のいずれも月曜日の午後5時から7時、市役所会議室などで行います。申し込み、納税課またはホームページへ。市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは納税課、電話 47-5109 または47-5110。
8ページになりました。インフォメーション。はじめに保健福祉。7件あります。1件目。健康マイレージ対象事業。介護予防サポーター養成研修。7月2日、9日、16日、23日、いずれも水曜日、午前9時30分から11時30分、全4回。場所は里屋公民館。対象は、介護予防に関心があり、介護予防サポーターとしてボランティア活動ができる方。定員は先着順で20人。内容は、フレイル認知症予防、栄養や口腔ケアについてなどの講義と、筋トレ、運動のリスク管理などの実技。参加費は無料。申し込み、問い合わせは、6月6日金曜日から、申し込みフォーム、または介護保険課、電話 47-5131 へ。申し込みフォームの二次元コードがあります。2件目、60歳からのスローエアロビック入門。6月13日、20日、27日、7月4日、いずれも金曜日、午後2時から3時30分、全4回。場所は、ダノンスポーツパーク内、 ダノン・ジョーヌマ・アリーナ。対象は立った姿勢での運動が可能なおおむね60歳前後の方。定員は先着順で20人。講師は日本エアロビック連盟公認スローエアロビック指導者梶田真理子さん。参加費は保険料・資料代として1000円。持ち物は室内履きとヨガマット、バスタオルでも大丈夫です。申し込み・問い合わせは6月12日木曜日までにメールまたは電話で、氏名・生年月日・電話番号を梶田真理子さんへ。電話は市エアロビックサークル090-2405-7924。 メールアドレスは kjmarai-aerobic@cc.ne.jp。 3件目、認知症ドコモ簡易チェックサイト。パソコンや携帯電話を使って簡単に認知症やロコモティブシンドローム、運動機症候群のリスクをチェックしてみませんか？こちらは医学的診断ではありません。チェック項目、3つあります。1、これって認知症？家族・介護者向け。2、私も認知症？本人向け。3、入、運動機能は？ロコモチェック。本人や家族・介護者向け。個人情報の入力は不要です。利用方法は、認知症ロコモ簡易チェックサイトへ。チェックサイトの二次元コードがあります。問い合わせは介護保険課、電話 47-5131。 4件目、シルバー人材センター入会説明会。6月26日木曜日午前10時から11時予定。場所は里屋公民館。持ち物は筆記用具。申し込みは当日会場へお越しください。問い合わせはシルバー人材センター、電話 72-1321。 5件目、シニア向け脳トレ塾。みんなで集まって楽しく、または自宅でじっくりコツコツ脳の活性化に取り組んでみませんか？1つ目、シニアのための脳トレ塾。7月3日木曜日から8月28日木曜日の木曜日午前10時から11時、8月14日木曜日を除きます。場所は老人福祉センター。定員は先着順で30人。内容は脳トレや脳トレ体操を行います。申し込みは当日会場へお越しください。2つ目、自宅でコツコツ脳トレ塾。7月3日木曜日から12月31日水曜日。定員は先着順で60人。内容はスマートフォンを使用し、自宅などで脳トレを行います。申し込みは6月6日金曜日から電話で介護保険課 47-5131 へ予約の上、後日スマートフォンを持参の上、説明会に参加、または介護課窓口へ。どちらの脳トレ塾も対象は市内在住の65歳以上の方。参加費は無料。ただし、2つ目の自宅でコツコツ脳トレ塾の通信料は利用者負担となります。問い合わせは介護課 47-5131。 6件目、幼児体験保育。館林市立幼稚園で保育体験をしてみませんか？親子で幼稚園の遊具を使ったり、制作をしたりして遊びましょう。子育てや終焉についてもお気軽にご相談ください。6月20日金曜日、9月5日金曜日、 11月21日金曜日午前9時30分から10時30分場所は杉並幼稚園西幼稚園対象は平成31年4月2日から令和5年4月1日生まれの市内在住の未就園児親子申し込みは6月2日月曜日から申し込みフォームまたは電話で各園へ持ち物は上履き都合により日にちの変更や中止になる場合がありますのでご了承ください杉並幼稚園、西幼稚園それぞれの申し込みフォームの二次元コードがあります問い合わせは杉並幼稚園電話73-5510西幼稚園73-5727保健福祉の最後7件目児童手当現況届児童手当現況届とは6月1日における状況を把握し引き続き手当を受ける資格があるかを確認するものです対象者には6月初旬に通知を送付しますので忘れずに手続きを行ってください令和6年10月の法改正により対象者が一部追加されました対象者の要件7項目あります1児童と別居している住民票の住所が異なる2受給者から見た児童の属柄が子でない妻の子や子の子の場合など3離婚協議中で配偶者と別居していることを理由として児童手当を受給している4配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる5支給要件児童の戸籍がない6施設設置者など里親など7多子加算の対象となる大学生年代の児童を養育している方で対象となる児童の職業が学生以外受付期間は6月2日月曜日から30日月曜日問い合わせは子育て支援課電話 47-5135 次は講座教室10件あります1件目多肉植物の寄せ植え作り6月21日土曜日午前10時から11時30分場所はたたら公民館対象は市内在住の方定員は先着順で20人講師はカクタスクリエイター鋼直之さん参加費は材料費として500円持ち物は寄せ植え用の容器直径10センチ以下申し込み問い合わせは6月12日木曜日から18日水曜日の午前9時から午後5時に緑の町推進課電話 47-5154 へ2件目館林観光ボランティアガイド養成講座日程7月9日水曜日8月12日火曜日9月17日水曜日10月8日水曜日11月12日水曜日午後1時30分から3時30分全5回会場は城沼公民館なお9月17日水曜日は会場は桐生市時間は午前9時から午後3時30分となります定員は先着順で20人内容は館林市の概要や実際のガイドの様子を学び実践します講師は市史編纂センター岡谷典子さん館林観光ボランティアガイドの会会員参加費は無料9月17日水曜日の昼食代は自己負担となります申し込みは6月9日月曜日から30日月曜日の午前9時から午後5時に 館林観光ボランティアの会会長飯沼春夫さん、電話 080-5062-2447 へ。問い合わせは飯沼春夫さん、または市つつじの町観光課 74-5233。 3件目、彫刻教室、7月23日水曜日から8月1日金曜日の月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から正午、全5回。場所は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。対象は市内在住在学の小学4年生以上の方。定員は先着順で12人。講師は彫刻家の阿部光義さん、大串明美さん。参加費は材料費として2500円。申し込み問い合わせは6月14日土曜日から7月6日日曜日の午前9時から午後5時に文化会館内文化振興課、電話 74-4111 へ。4件目、里沼カヌーカヤック講座。2つの講座が開かれます。1、スタッフ養成講座。6月21日土曜日午前10時から11時30分。7月19日、26日、10月18日、11月8日、いずれも土曜日、全5回。各90分。なお、7月19日以降の詳細は参加確定後に連絡します。場所は、城沼、鶴田川、二の丸橋から尾引橋間、市内中学校プール、渡良瀬遊水地など。対象は、市で開催するカヌーカヤック講座のスタッフとして活動を希望する方。また、5回のうち4回以上参加可能な方。定員は先着順で6人程度。2、一般体験講座。6月21日土曜日、午後1時から2時30分。場所は、城沼、鶴浦川、二の丸橋から尾引橋間。対象は、里沼でカヌー・カヤック体験をしたい方。定員は先着順で8人。どちらの講座とも、講師は渡良瀬クラブ代表、荒畑真也さん。参加費は、講習費、道具借用代、保険料として各回2000円。申し込みは6月4日水曜日の午前9時から申し込みフォームへ。申し込みフォーム1、2としてそれぞれの講座の二次元コードがあります。問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 71-4111。 5件目、よし工作スタッフ養成講座。7月5日土曜日、午前10時から正午。31日木曜日、8月30日土曜日、10月11日土曜日、11月22日土曜日、全5回、各120分。なお、7月31日以降の詳細は参加確定後に連絡します。場所は文化会館3号室。対象は市で開催するよし工作講座のスタッフとして活動を希望する方。また5回のうち3回以上参加可能な方。定員は先着順で10人。講師は渡良瀬クラブ代表、荒畑真也さん。参加費は、講習費、材料費、保険料として、各回1000円。申し込みは、6月4日水曜日の午前9時から申し込みフォームへ。申し込みフォームの二次元コードがあります。問い合わせは、文化会館内文化振興課、電話 71-4111。6件目、 青少年指導者養成講座。子ども会やグループ活動で子どもたちと楽しく遊ぶために役立つ知識や技術など体験を通して学びます。6月15日日曜日午前9時から午後5時。場所は里屋公民館。対象は市内在住在勤在学の高校生以上の方。定員は先着順で30人。内容は普通救命講習、子ども会における危機管理、飯盒炊飯、レクリエーション、共同研究、行事の持ち方。参加費は教材費、保険料などで大人500円、学生100円。持ち物は筆記用具、綿の軍手、大人のみ米1合。申し込み問い合わせは6月10日火曜日までに申し込みフォームまたは障害学習課電話 47-5167 へ。市ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。7件目、スマートフォン講座など。スマートフォン入門講座。7月8日火曜日、午前10時から正午と、午後2時から4時。場所は市役所 501A 会議室。対象は市内在住の方。定員は先着順で各回15人。内容はスマートフォンの基本操作、アプリ体験など。申し込みは6月27日金曜日までに電話で企画課 47-5104 へ。スマートフォン相談窓口。6月2日月曜日、9日月曜日、16日月曜日、25日水曜日、午前10時から午後3時。場所は市役所市民ホール。申し込みは直接会場へお越しください。どちらの講座も参加費は無料です。問い合わせは企画課、電話 47-5104。 8件目、パソコン教室インターネット講座。7月8日火曜日から22日火曜日の火曜日と金曜日、全5回。時間は午後7時から9時。場所は渡良瀬公民館。定員は20人。申し込み多数の場合は、市内在住在勤の方が優先となります。内容は、インターネットの基本や情報検索を学び、音楽、写真、動画などを楽しみます。参加費は教材費などで2500円。申し込みは6月17日火曜日の午後6時から7時に直接渡良瀬公民館へ。問い合わせは、障害学習館林市民の会、勝目博則さん。電話 080-1345-4878。 9件目、障害学習館林市民の会健康講座。6月18日水曜日、午後2時から3時30分。場所は中部公民館。定員は先着順で20人。内容は、効果的な歩き方とストレッチの仕方を学びます。講師はバレエ講師、小林初美さん。持ち物はヨガマット、バスタオルでも大丈夫です。参加費は無料。なお、会員でない方は、障害学習館林市民の会への入会が必要です。申し込み問い合わせは、6月4日水曜日から16日月曜日に、障害学習館林市民の会相川静雄さん、電話 73-2376 または市障害学習課 47-5166 へ。講座教室の最後、10件目、夏の食養生講座。 7月1日火曜日、午前10時から正午。場所は美濃屋公民館。対象は市内在住の18歳以上の方。定員は先着順で16人。内容は、夏の不調に対する養生の講話と薬膳餃子作り。講師は、養生薬膳アドバイザー、星川美雪さん。参加費は材料費として800円。持ち物は、筆記用具、エプロン、三角巾。申し込み問い合わせは、6月10日火曜日から20日金曜日に、美濃屋公民館。電話 73-4062 へ。以上、阿部がお伝えしました。